石川県10分間始まります。このチャンネルでは日本最大級のブラジリアン柔術ネットワークカルペディエム代表の石川幸が日々考えていることをお話しします。はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。本日は10月の12日、日曜日です。3連休の中日となっています。僕は今袖ヶ浦に来ています。昨日からこちらに泊まってまして、明日の夜息子の練習を見た後東京に戻ろうかなと思ってますね。で、僕は今一人で仕事をしてました。毎日同じですね。練習をし、で、昨日と今日は息子のね、レスリング友達がこの木更津袖ヶ浦ハウスに泊まってくれてたので、一緒にいろいろ遊びましたね。今日は釣りに行きました。袖ヶ浦の漁港みたいなところで釣りをして、小さなハゼが何匹か釣れただけだったんですが、息子とあと娘もすごく楽しんでましたね。今回は娘と妻も来ています。ちょっとね、倉庫作業の仕事などもしていました。で、娘とね、息子とあとそのレスリング友達とそのお父さんでね、弁当を食いながら釣りをしてすごく楽しかったですね。レスリングクラブのね、チームメイトの子も偶然来てくれて、ね、一緒に釣ったりして非常に楽しかったです。釣りいいですね。僕はもう息子のね、絡まった糸直したり餌をつけたりそういうことばっかりしていて、ね、自分の竿という、持ってないんですけど、娘と、ね、息子がそれぞれ、使って楽しくやってました。釣りいいなと思いましたが、暑い時も嫌だし寒い時も嫌なんで、今しかないのかなって思ってるので、今月中にもう一回行けたらいいなと思ってるところです。はい、ではレターに参ります。最近レター多いんですが、服部くんとね、なかなかできないんですよね。服部さん希望会っていうのも多いんですが、これいきます。石川先生こんにちは。初めてレター送ります。東北地方の道場代表の方との放送を聞いて、私が暮らしているところからはかなり遠い東北の地で、私と同じように柔術をやっている人たちがいるんだなぁってことに感慨深くなりました。距離が距離なので東北地方には行けないまま生涯が終わる可能性が高いですが、石川先生のスタンド FM のおかげで思いを馳せることができました。盛岡や仙台の道場はどんな雰囲気でしたでしょうか。そこに通う会員さんたちはどんな人たちでしたでしょうか。石川先生なりの視点からの感想などお聞きしたいです。はい、ありがとうございます。なかなか味わい深いレターだなって思いますね。でもね、ちょっと寂しいこと言わないで、その生涯行くことはないとかね、この方が例えば九州に住んでるとしても東北なんてね、すぐ行きますよ。新幹線使っても行けるしね、僕なんか車で7時間運転して行ったんですけど、すぐに行けますよ。だからぜひ行ってみてほしいんですが、いい意味でどこ行ってもあんまり変わんないんですよね。東北行ったから東北特有のね、文化を感じるとかあまりねないなって思いますね。沖縄に行ってもないところが素晴らしいと思いますね。柔術をやってる人っていうのはなんだか似ているっていう印象がありますね。 で、どこ行っても同じような人が同じようなことをやってる、違う土地で、そこが素晴らしいんじゃないかなって思いますね。まあ、地域性で、あのね、年齢がちょっと若めが多いとかね、年齢高いところが多いとかはありますけど、特にね、東北だからどうっていうのはないなと思いますね。まあ、こういうね、感じで、僕のね、このラジオ聞いてくださってる方は、まあ、なんか嬉しいなと思いますね。なんというか、まあ、シンプルですけどね、味わい深いレターだなと思いました。ありがとうございます。また行きますよ。次どこ行くんだっけな。12月に大阪方面、京都行くんだけども、11月もどこか行きますかね。意外とね、関東の近いところに行ってないんですよね。世田谷とかね。いつでも行けるなって思うと行かなくなるっていうのはあるので、まあね、その世田谷とかね、あとなんだろう、関東、まあ自由が丘とかね、その辺もまあちょこちょこ行こうかなと思ってるところですね。はい、次行きます。石川先生こんにちは。海外では同性愛に否定的な考えを持つ方が多く、日本では寛容な印象があります。アメリカに留学経験のある石川先生はそれについてどう思いますか？これ僕の意見を聞いてどうしようっていうのか分かんないですけど、まず海外という言い方がね、もうちょっと広すぎますよね。だから海外っていうちょっと、ね、対象が難しいんですが、僕はそんな詳しくもないし、でも日本はすごく寛容だと思いますね。例えばね、まあゲイとかね、それでまあバカにしてね、言っちゃいけない言葉だけど、オカマとかね、言われることはあっても、なんかこう殺されたりね、ぶん殴られたりはほとんどしないと思うんですよね。で、だからアメリカが意外的に保守的なことっていうのをね、知らない方が多いと思うんですよね。日本に来るアメリカ人っていうのは、まあ仕事で来るとかね、金融関係とか文化に興味があるとかは、大体西海岸か東海岸どっちかから来るんですよね。カリフォルニアとか、まあオレゴンだとか、シアトルとか、それかまあね、東海岸ニューヨークとか、そっちの方ニュージャージーとかね、そういう人が多くて、なかなかね、もうその真ん中のワイオミングとかね、そのアイダホとかオクラホマの人が日本に来る用事があまりない気がするんですよね。だからアメリカに行ってみると、その中の人たちというのはすごく保守的ですね。で、そういうところで、まあゲイとかだと結構ね、きつい思いをね、することは日本より僕はあるんじゃないかなと思いますね。まああるんだけれども、その権利に対してね、しっかりと戦うっていう姿勢もあるから、戦いですよね。戦って勝ち取ってる人はいっぱいいると思うけど、なんとなくね、やっぱ仏教の方がそういうね、同性愛とかに対して寛容なので、地獄に行くとかね、そういうことはないので、暮らしやすいんじゃないかな、意外とね、日本の方が、と僕は思いますね。その他の海外のことはよくわからないっていうところですね。はい。次いきます。これね、本当にね、あんまり意味がわからないやつなんですけど、意味がわからない、悪い意味じゃなくて、僕の読解能力がちょっと追いつかないのかなっていう感じですが、でもね、ちょっと興味あるレターなので読んでみます。石川先生こんにちは。カルペディエム会員です。いつも楽しみに聞いています。当方は40歳過ぎたおじさんです。誰に話してよいか分からず、こちらに投稿することで留飲を下げさせてください。すごく抽象的な表現で恐縮ですが、つい最近ようやく社会が見えるの意味がようやく分かりました。私は幼い頃から変わっているなどと言われ、先生や友人にも 社会に出たら苦労すると言われ続けてきました。実際に中学以降なぜ突然敬語を使うのかや、大学卒業するとなぜすぐサラリーマンになるのかなど、みんなが当たり前にできることにつまずき、いつもわだかまりを抱いていました。ただ表面上はそれなりに同化していましたが、生身の人間に大の大人が聞けず、このままで来ました。さすがにこの年齢になると、これまでの軌跡を振り返ることが多くなり、現代の等身大の自分に納得と落胆しつつ、チャット GPT に浮かぶ言葉を質問すると、見えない前提が社会にはあって、多くの人は学ぶことなく気づいていたんだと知り、驚きと同時に脳が覚醒したような感覚を覚えました。石川先生もそのような解像度が上がったカタストロフィーを感じた瞬間はありますか？はい、ありがとうございます。これはね、7回ぐらい読んだんですけど、すいません、意味が分かりません。分からないこともあると思いますね。分かりません。意味が分かりません。すいません。批判してるわけじゃないです。僕の、能力では、この人の言ってる意味が分かんないことですね。多分聞いて分かった人もいるんじゃないですかね。ああ、自分もそうだとか。ちょっと分からないんで、適当なことは答えられないんですが、なんとなく、社会に馴染めないで生きてきたんだろうなってことは伝わりますよね。そこにはね、ちょっと僕も、共感できる面はありますね。僕も今ね、もう50歳なんで、今は、いい意味でも、いい意味ではエゴがなくなったっていうのは自分で感じてるんですよね。どう思われてもいいみたいなね、別に。っていうのもあれば、でも悪い意味ではもうちょっと諦めてるっていうのがありますよね。こう社会をいい方に変えようとか、もう無理だろうみたいなね。とにかく俺が死ぬまでは、まともな社会でいてほしいという思うぐらいに今はもうなっちゃってますね。もうなんか先頭立ってね、変えていこうっていう気はもうないし、今ある社会の中を生きていくしかないし、納得できないこととかね、それは違うだろうとか、なんでみんなこうじゃないのかとかね、自分がすごくマイノリティなんて感じることはあれど、変えようというかね、そういうもんだっていうね、思って生きていこうと思ってますね。でもね、多分こういう、すごく抽象的だけど、みんなあると思いますよ。なんだか、こう自分だけの悩みというか、そういうのはあると思いますね。馴染めない。っていうのはね、あると思いますね。僕もふとねした瞬間に鏡の前に立ったりすると、その鏡に映る自分を見て、すごく他人のような気がするときあるんですよね。これ誰だろうみたいな。俺かみたいな。これ俺なのかみたいな。これ50年間、これだ、これみたいな。そういう感覚ってね、説明しにくいけど、あるんですよね。で、そういうのね、みんなあるんじゃないかなと思いますね。でもね、あんまりね、そういう、その自分の内面を見つめすぎるって危ないって僕は思ってるので、一人の時間が好きだとか僕も言ってるんですが、結構ね、そんなこともないんですよ、実は。例えばね、レスリングのね、息子の試合とかね、大会とか見に行って、一日中ね、ドキドキしたり、ちょっと怒ったりね、嬉しかったり悲しかったりして、一日中が終わって、今日、全くこう自分をね、こう内面を見つめるような時間1秒もなかったなと思うんですよね。もう状況に流されて、その感情とドキドキに、 そんな時にね、あ、今日一日いい日だったなーって、なんか普通の人間だったな俺はと思うことがありますね。まあすごい疲れるんですけど、だからみんなね、そういう時間があ
るとね、いいんじゃないかなって思います。僕はね、結構ね、やっぱそのレスリングとか、まあ運転してる時とか、そういう意味では仕事もね、好きなんですよね。誰かと、ね、なんか問題解決とか、まあ、利益を上げるためにこう脳を使ってる時間は、こうね、綺麗事じゃなく、なんて言うんだろう、ね、こう内面を見つめてるような余裕はないのでね、そういう時間も大事にしてるので、あんまりね、見つめすぎずに、日々のもうしょうもないね、掃除とか、もうトイレ掃除とか、なんだろうな、エアコンのフィルター洗ったりとかね、そういうことで一日が終わるのが僕は結構好きだったりもしますね。はい、では今日はね、ちょっと朝から昼からバタバタしてたので、夜は、あ、息子はね、実は今日いないんですよね。そのレスリング友達の家に泊まりに行ってます。そしてそちらの道場で練習をまさに今やってるはずです。僕がね、あ、そうだ、僕も妻もいない状態で一人でどっか出稽古するのは多分あいつは初めてですね。だけどもう大丈夫です。お友達とね、友達の保護者の方がいるので安心して任せてます。まあ怪我とかね、なかったらいいなと思ってますけど。だからこの袖ヶ浦ハウスは僕と妻と娘だけなので、3人でね、ポップコーンでも作ってムービーナイト、なんかの映画を一本見ようかなと思ってるところです。はい、それでは皆さん、良い連休をお過ごしください。失礼します。